こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ノールースノールールズ、世界一自由な会社。ネットフリックスは、ネットフリックス共同創業者リード・ヘイスティングスと経営学者エリン・メイヤーによる経営書である。DVD 郵送レンタルから動画配信、さらに独自コンテンツ制作へと事業を変えてきたネットフリックスを題材に、同社の成長を支えた企業文化を分析する。中心にあるのは自由と責任を組み合わせ、細かな規則や承認ではなく、優秀な人材の判断力に組織運営を委ねるという思想である。本書は単なる創業回顧録ではなく、ヘイスティングスの実務経験とメイヤーの組織文化研究を交差させ採用。報酬、フィードバック、意思決定、グローバル展開の仕組みを具体的に示す。企業文化を精神論ではなく、設計可能な経営システムとして扱う点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、能力密度を高めることが自由の前提になる。本書の最も重要な前提は、自由な組織は誰にでも成立するわけではないという点である。Netflix は社員に大きな裁量を与える前に、まず能力密度を高めることを重視する。能力密度とは、組織内に高い成果を出せる人材がどれだけ集まっているかを指す考え方であり、凡庸な人材を多く抱えるより、少数でも優秀な人材に集中する旗が創造的な仕事では効果的だとされる。この考えは、会社を家族ではなく、プロスポーツチームに近いものとして捉える姿勢と結びつく。家族のように雇用を守ることより、チームとして最高の成果を出すために適した人材を揃えることが優先される。ここには厳しさもある。高い報酬や自由は温調ではなく、高い判断力と成果責任への信頼と交換される。したがって本社の自由は放任ではなく、採用評価体質を含む人材設計と一体化した制度である。次に、率直なフィードバックが社内政治を抑制する Netflix 文化の中核には、率直なフィードバックを日常的に行う仕組みがある。本書では組織が大きくなるほど、上司の顔色をうかがう行動や問題を表に出さない空気が意思決定を鈍らせると見る。そこで Netflix は相手に配慮しながらも具体的に改善点を伝え、受けても防御的にならずに学習材料として扱う文化を育てようとする。重要なのは率直さを単なる性格の問題にしないことである。フィードバックが個人攻撃になれば組織は萎縮するが、言いにくい事実を避ければ誤った判断が温存される。本書はこの緊張を管理するために会社の利益に資する内容であること、具体的であること、受け手が採用するかどうかを判断できることを重視する。率直さは自由な意思決定の補助装置でもある。承認を減らすほど判断の質を高める情報流通が必要になるため、フィードバック文化は単なるコミュニケーション改善ではなく、統制を減らすための条件として位置づけられている。さらに、休暇や出張ルールの撤廃は信頼の制度化である。本書で注目される施策に、休暇日数を細かく定めない制度や出張経費の細かな承認を減らす運用がある。しかし、これらは奇抜な福利厚生としてではなく、統制コストを下げ、社員の判断力を活用するための仕組みとして説明される。従来の企業では、不正や例外を防ぐためにルールを増やしがちだが、その結果、優秀な社員まで細かな承認に時間を奪われる。Netflix の考え方では、少数の不適切な行動を防ぐために全員を管理するより、会社にとって最善の判断を求め、その判断ができる人材を残すかが効率的である。ただし、ルールをなくすだけでは制度は機能しない。社員が自分の行動を説明できる透明性、周囲からのフィードバック、会社の目標に関する十分な文脈が必要になる。つまり、自由は管理の欠如ではなく、事前承認を減らす代わりに、情報共有と事後の説明責任を強める設計である。この点が単なる自由化論との大きな違いである。そして、文脈によるマネジメントが意思決定を早くする。Netflix の管理思想は、命令と承認によるコントロールではなく、文脈によるマネジメントに置かれている。上司が細かなを与えるのではなく、事業上の目的、優先順位、リスクの意味、顧客や市場の状況を共有し、社員がその文脈に基づいて判断する。この仕組みは変化の早い事業に適している。映像配信やコンテンツ制作のような領域では、すべての意思決定を上位者に集めると現場の機会を逃しやすい。社員が十分な情報を持ち、自ら賭けを行い、失敗から早く学べるかが、イノベーションの速度は上がる。本書で強調されるのは、自由な意思決定には失敗の許容だけでなく、失敗後の学習と共有が必要だという点である。失敗を隠す文化では自由は無責任に変わる。逆に判断の理由と結果が共有されれば、個々の失敗は組織全体の学習資産になる。文脈によるマネジメントは上司の権限を弱めるのではなく、上司の役割を支持者から環境設計者へ移す考え方である。最後に、Netflix 文化は国際展開で調整を必要とする。本書の特徴は、 Netflix の文化を米国企業の成功談として閉じず、グローバル企業で機能させる難しさを扱う点にある。共著者エリン・メイヤーの視点により、国や地域によってコミュニケーション評価、対立への向き合い方、意思決定の速度、信頼の築き方が異なることが示される。例えば、直接的なフィードバックを重視する文化は、国によっては有益な率直さではなく、無礼や攻撃として受け取られる可能性がある。逆に対立を避ける文化では、重要な反対意見が表面化しにくい。Netflix は、自社文化を世界中にそのまま押し付けるのではなく、文化差を理解した上で、同じ原則を異なる方法で実行する必要があると考える。この論点は本書を実務的に読む上で重要である。能力密度、率直さ、自由と責任という原則は魅力的だが、導入する組織の雇用慣行、権力距離、心理で安全、労働市場の流動性によって効果は変わる。本書は模倣の手順書ではなく、文化を設計する際の判断材料として読むべきである。結論として本書は、経営者、管理職、人事責任者、組織開発担当者、スタートアップの創業者に特に有益である。自由な働き方を導入したい人だけでなく、なぜルールが増えすぎるのか、なぜ優秀な人材ほど承認プロセスに不満を持つのかを考えたい読者にも向いている。実務上の利点は、休暇制度や経費ルールの廃止といった表面的な施策ではなく、その背後にある順序を学べる点にある。能力密度を高め、率直なフィードバックを習慣化し、情報の透明性を上げた上で統制を減らすという構造が理解できる。知的な面では、企業文化を自然に生まれる雰囲気ではなく、採用報酬評価、情報共有、意思決定の集合体として捉え直せる。類書の多くが理念やリーダーシップ論に傾くのに対し、本書は Netflix という具体的企業の制度と失敗可能性を結びつけて説明する点で際立つ。ただし、全ての企業にそのまま適用できるモデルではない。高い人材流動性や成果主義に耐える組織でこそ効果を発揮しやすい。その限界を含めて読むことで、自由と責任を実装する難しさが見えてくる。ご支援いただける場合は、リード・ヘイスティングス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。